種ラジ。一週間お疲れ様でした。
皆さんどんなふうにお過ごしでしたかね。本当にお聞きいただいてありがとうございます。
週に一度の句読点暮らしと放送を振り返る種メガネです。まだ聞いてない方は作品みたいに使ってみてください。まずは暮らしの一週間からあなたもご自身の一週間を思い出しながら聞いてみてください。ということで、今ね、収録時点は4月25日ですが、今日から緊急事態宣言がまた再開され、3度目ですかね。ということで、いろいろとね、休業したりだとか、お店閉めたりとか、いろいろとしてるようですが、まあね、明日からはまたでも仕事は普通に始まるんだよな、みたいに思うと、なんだかな、とかいろいろ思ったりもするんですけれども、僕個人的にはですね、今週というか先週からなのかな、ちょっと風邪気味でございましてですね、あれ寒気がするな、あれ喉が痛いな、みたいなことで、先週病院にも行ったんですけど、喉は腫れてるけど、特にその大きくこう熱を出すみたいなこともなく、こう薬をもらったので、それを飲みながらだとなんか、あんまりこう、体調が悪化しないというか、薬を飲み続けてなんか、その体調を維持してるような感じだったんですけど、ちょっと一回止めてみようかなと思って止めてみると一気にこうなんか体調がぐっと悪くなるみたいなことを繰り返しておりまして、それがもう1週間ぐらい続いているので、これはもしや新型のあれなのではっていうふうに疑いつつも、こうなんか決定打がないというか、別に味覚障害嗅覚障害ないしとか、特にだから難しいですよね。俺いろいろ検索したんですけど、風邪とこう新型コロナの症状の明確な差っていうのがあんまりない。一応初期には37度5分の熱が4日続いたらとかって言ってたんですけど、なんかそれも外れたみたいな話もあったりするんで、なかなか判断がつきづらい状況ではあるんですが、今のところまでまだちょっと風邪気味っていうところが続いているっていう感じの一週間です。ただまあ脳とかなんて言うんだろうな、全体的な感じは全然いつも通りなので、普通に喋ってるっていう感じです。ちょっともしかしたら鼻声になってるかもしれないですけど、そんな一週間でございました。
なんかあれだよね、こういろいろこう芸能人の方がさ、なんかなった話をこうしてて、だけどこう、人によってはその症状が出ないパターンの人もいたりするからさ。
てか8割方そうなんでしょ、確か。
まあ、その確率的にはそうなのかな。ちょっとまあ話を聞いてるレベルで、そういう人と、例えばほら爆笑問題の田中さんなんかは、最初のうちはあんまりそういうね、症状が出ないみたいな話をラジオとかでしてて。だからなんかこう、実感が湧かないままの人も結構いるだろうから、なんか、まあ、あれね、ちょっと、ごめんね、その、オレンジさんの話だからなんだけど、ちょっと不思議な感じだよね。どっちなのかな、みたいな。
なんかあれらしいですね。ワクチンを打つと、一回かかってる人は結構激しく症状が出るらしいんで、それで気づくっていう人ももしかしたらいるかもしれないですね。
ああ、ワクチン打ってる方が、理解というか、体に感じやすいみたいなことがある。
一回かかってるとそうらしいんですよ。ワクチンが結構反応出るらしくって、その、負荷の体からね、拒絶のあれが出るらしいので、そこでもしかしたら気づくっていう人が結構20代、特にね、20代、30代あたりは多いのかもしれないですね。無症状多いから、やっぱり。
まあ、ちょっとね、その不安な気持ちもあったりするとは思うんですけど。
ね、どうすか、ポンさんは。一週間。
断絶させるね。僕、そうね。いや、今週は結構街中歩いちゃったんですよね。そういう意味では。
あらあら。
新宿とかにも行きまして、まあ、一人で歩いているからとは思ってるんだけど、なんか最近のね、調査を聞くと、まあ僕さんの別に外でバーベキューしたわけじゃないけど、外で喋る分にも飛沫が飛ぶなんて、こう、そういう情報を聞くと、むむなんて思ったりはしますけど、まあとにかく歩きまくっているんで、まあ飛沫がずっとある場所にはいない。まあまあ、まあ、でも
ほとんど。飛沫がずっとある場所。
何にも気にせずずっととにかく黙々と歩いてたね、なんか。でも最近思うんです。まあ、天気が良くなって、もう必要に歩いてる自分を思うと、やっぱなんかこう、 まあ何あの老人ホームのおじいちゃんおばあちゃんが昔の曲を聴いてこう気持ちが晴れるみたいに、なんかこの歩く感じっていうのが、うん、まあ青春時代って言うと大げさだけど、うん、あの頃のあの感じみたいな、俺結構ずっと必要に歩いてるから、うんうん、あの必要に歩く感じを取り戻すっていうのをしているのかなと思ったりはするので、そういう肉体的な当時の記憶みたいなのを呼び起こしたいって人はいるのかななんてちょっと思ったりはします。
まあ特にね、家にずっといるなんてことは今まで歴史上なかったからね。
そうから、うん、まあでもそんな感じで結構いろいろ行きまして、池上とか、なんか今週は謎の場所に行ったりしました。池上
なんか繁華街だとあれでしょ、なんか道端で飲んでる人とかいるっていう噂がなんか写真で流れてきましたけど、そんなこともないですか、新宿とかは。
まあし、まあまあ、新宿歩いててそういうのは目にはつかなかったですけど、まあ、あれもだけどなんかあれだよね、こうなんかこう、またこう、悪を探すみたいな、まあ、もちろんそんな注意はした方がいいんでしょうけど、そういうことなのかよって気はまあしますけど。
いや、現実問題としているのかなっていう。
いやいや、まあまあ、俺が見てる範囲では、あの、ただ、あれですよ、思い出横丁ではいっぱい飲んでましたよね、みんな。あの、
まあ、それは別に飲み屋ですからね。
そうそう、飲み屋、外の席とかでみんな、あの、まあ、行ったよね、つって、普通に飲んでましたよね。
そこら辺止めてもしょうがないかなと思いますけれどね。はい、では続いて番組の聞きどころつけたしツッコミを添えていく番組の1週間です。まずは週の初めの雑談コーナー種枕ということで、今回はラジオの話、不健全の話、挨拶の話などをさせてもらいました。続きまして種助ですね。今回は映画 SNS 少女たちの10日間、あとテレビでやっていたアルプスの若大将とかですね、展示で江戸の敗者たちなどを紹介しました。続きまして週刊ドラマ語り、今回は2021年春ドラマチェックパート2ということで、利口かつコントが始まる華麗なる一族桜の塔など始まったドラマについて、紹介をしました。続きまして丁寧な雑談超雑ですね。今回はサブスクと、まあ、巨像みたいな話をしてみました。続きまして30分読書、今回は土井善晴先生、学びの基本、暮らしのための料理学監督編、そして、彼岸花が作詞、今30分読書編、さらに3分読書で空の贈り物を紹介しました。続きまして最後ですね、イベントリポート、今回はポンさんが行ってきた渡辺諭吉作品展、張り込み日記、そして安田夏樹写真展、照らす生きた証を残すことについてレポートをしてもらいましたが、1週間振り返ってポンさんツッコミどころ聞きどころつけたしなどいかがでしょうか。
いやー出ましたよ。まあさすがにやっぱりね、緊急事態宣言は触れざるを得ないっていうところで、なんかまあちょっと最近会社風のとこに行ってるんですけど、そこでちょっと、ね、アイドリングみたいな時間があって、あの、なんかこう、打ち合わせ始まる前のちょっと人が集まるちょっと時間、ズーム繋がっちゃってるしみたいな、なんかそういう時間があって、その時間に、なんか緊急事態宣言で、でもこれ連休なくなっちゃうみたいですねみたいな、あの、まあ、定型文みたいなの。
連休がなくなるんですか？
連休なくなりますよ。まあ、連休って連休はあるけど。
仕事するってこと？
いや、連休はあるけど、うん、あの、お休みのところに緊急事態宣言出てますから、どこにも出かけられないじゃないですか。
うん、ああ、じゃあ僕はそういう意味では全く変わらないですよ。もともとどこにも行く予定なかったん
で。世間一般の話ね、あのオレンジさんの話を俺らが打ち合わせしてるわけじゃないですから、
みんなそうなんじゃないかな、何を連休なんじゃないかな、
まあまあまあ、だからまあ、それでもね、出かけられはするんでしょうけど、でも気持ち的にはね、まあ、その去年の4月の緊急事態宣言レベルで言ったら、まあうちにいた方がいいみたいな感じに思い起こせばなりますから、なんか不思議な感覚もあるなって、まあそんな話をちょっとね、他人としましたけど、モーレンさんはいかがですか？
僕はまあ他人とするというよりは、まあツイッター上でね、休業要請というものに対するいろいろなあの意見がね、ちょっと 前2回の反省を生かしてなさすぎるだろ、その区分のなさは、みたいな感じで、うん、もう本当ありとあらゆる業種に休業要請をしていて、映画館とかだとね、特に商業施設、大きめな商業施設が、休業要請されているので、そこが止まっちゃうと自然とそこに入っているシネコンとかは全部営業停止になって、東宝シネマとかもこの緊急事態宣言下においては全部休業なので、僕は主に東宝シネマで、ね、通って、映画についてはそこに通っている人間なので、もう全然見れなくなっちゃうっていう状況で、なんだ、前日とかに知らされているの、確定しているので、映画館のその配給側、それこそクレヨンしんちゃんとかは前日にこうストップしたり、延期にしたりとかしてるようなレベルで、そうするとぽっかりとやっぱ枠は空くとか、いろいろとすげえ動きになっちゃってるなーっていうのは、もう少しなんていうの、まあもちろんその緊急事態宣言を出すタイミングを、緊急事態宣言なんだからすぐに出せっていう意見と、
はい、
1週間ぐらい前に出してこう徐々にそれで慣らしていこうぜっていうタイミング、まあ両方あるとは思うんだけど、うん、ちょっとなんかどちらにもうまくいっていない感じがあって、うん、なんか、うん、困っちゃうよねみんなっていう、うん、本当感じですよね、うん、
あれですね、振り返りどころかやっぱり休業要請には一言物申すというところですかね。
まあそれについての意見っていう意味でね、うん、だみんな休業要請なんだからもう断っちゃえばいいなと思ってますよ本当に。
いやーなんかね、これスタイルとしてはそういう風な話したくなるけどね、これちょっとまた別な機会で話しましょうかね、うん、ありがとうございます、う
ん、はい、じゃあ別の回でいくと、春ドラマチェックですね、パート2ということで、まあ順々にいいドラマ、本当に面白いドラマが始まっているので、今年今期かなんかここ数年でも一番豊作ぐらいのタイミング個人的にはなので、めちゃくちゃ時間取られるなと思いつつ楽しいし、なんか1話ずつなんかいろいろと考えることがあったりするので、今までは結構その、まあ、始まった当初の紹介と合間にこうテーマ、それぞれのテーマをいろいろ引っ張って話をして、最終話が来たら最終話で全体のドラマ振り返るみたいなことをしてましたけど、結構1話1話こう触れていくみたいなことをしても面白いぐらい内容を充実したドラマが多いなっていう感覚はあるので、そこのねディテールとかの話をするっていう意味合いでもなかなか他のそのメディアとかでもあんまりやってない、ポッドキャストとかでもそんなにやってないことだと思うので、そういう格は触れていくみたいなのもありかもしれないなとちょっと今思っているところでございます、うん、ポンさんいかがですかこのドラマ語り、
なんかまあなんつうの、なんかこうドラマってまあいろいろこうね、映画とはちょっと違う感覚があって楽しんでるわけですけど、なんかこう、うん、あんまり人と見てる感じがないじゃないんだよ、僕は。最近 SNS でね、つながりながら見る人も多いとは思うんですけど、うん、だからなんかこう、ドラマ見てて、急にその感想をきっちりまとまった感じで出してくる人とか見ると、なんか急に恥ずかしくなってくるっていうか、あんたちゃんと見てる人いるのね、みたいな気がしてきて。だから俺らも散々こう喋ってる割には、うん、なんかコントが始まるが名作の予感みたいな感じで文章書いてあったりすると、うん、あそうですか、じゃあもう俺いいかなとかいうふうにちょっとなんか思ったりはするなっていうのは。
まさにね、天の尺で同じ
みたいな。天の尺ってか、なんか恥ずかしく、なんだろうね、わかんないんだけど。で、まあ、あと、シンプルにこのコントが始まるのはやっぱコントになぜこう惹かれちゃうのかなっていうか、うん、まあ、人によるのかもしれないけど、うん、なんかコントっていい感じだよね、なんだか。
今ですか？
その、うん、コントそのものが面白いっていうよりか、その、コントっていうことを扱うことのセンス感っていうか。
うんうん、うん。
だから、まあ、もね、古くから、まあ、ドリフ以前から全然あるし、金ちゃんとかそういうのもあって、で、まあ、我々世代のごっつええ感じみたいなね、そのスタジオコントみたいなのが、まあ、眼前とありつつ、今だと、うん、まあ、ライフみたいなのもあれば、まあ、東京03みたいな、なんか、ちょっと、なんつうのかな、なんかちょっとその、いい感じの匂いがまとわりついてるのがコントっていうことなのかな、なんてちょっと思ったりして、そこと青春みたいなものが絡み合うことってのは、うん、なんか、意外としっくりくるっていうことなのかな、なんてちょっと思ったりしてますけどね。
なんかもうでもこうなってくると、まあ、テアトロコントっていうねユーロライブっていう渋谷のスペースでやっている企画ありますけど、うん、演劇的なものとそのコントとのなんか境目ってよく分かんなくなる。なんか昔からそれこそ別役ミノルの作品とかをまあコント集みたいな感じでケラリーノ・サンドロビッチさんとかが、伊藤聖光さんとかブルース・カイさんとかなんか前やったりとかしてたんですけど、なんかそこら辺の コントと、まあ、時間的な短さが今の基準にはなってるのかもしれないんだけれど、コントと喜劇的なものの差ってなんだろうねみたいな感じにはなってるので、そこら辺、まあ、ドラマにこれを取り入れていったっていうのはすごい面白いですよね、やっぱりね。
なんかそこがね、うん、そこが俺でもこのコントが始まるに一抹の違和感を感じるところではあるんですよ。なんかその、まあ、これは本当俺のイメージだけど、コントのその吸収力っていうか、その、
うん、
すごく面白い構成の優れているとか、そう、いいのもあれば、本当バカバカしいのも全部コントだと俺は思っているので、そこなんだけど、うんうんうん、なんか、全然笑、面白くなくても結構です。これセンスいいね、みたいなこととかを仮に匂わせてしまったとすると。
あれでも受けてないから、やっぱりセンス悪いんですよ、あいつら。まあ、
いや、だからそう、なんか記号的な感じがすごいして、なんかこう、
うん、
まあまあいいんですけど、まあ、これは、そういうのはまあ思うんですけど、コントっていう言葉に、なんか香り立つ何かを感じ取ってる人は結構いるのかな、なんてちょっと思いますね。
うん。この調子でキングオブコントとかもね、ちゃんと盛り上がって M1 ぐらい、ちゃんと優勝した人が報われてほしいですけどね。
まあそれはもうね、運命ではあるんですけどね。はい。
この前、シソンヌさんが、あちこち踊りでぼやいてらっしゃったんで。
うん。その前に、う大に、怒りをね、語らせていただきたいと思いますけども。はい。
他の回いかがですか、ポンさん。
丁寧な雑談ですね。サブスクに迷う。うん、まあ、巨像ってのはこれ、ソニー、インタラクティブエンターテインメントの話なんですけれども。
うん。
なんか巨像にね、なんか希望を訴えるみたいなことを書いたんですけど、まあ、こう考えたら、ツイッターでみんなやってんのかなとか、まあ、改めて思うんですけど、
うん、
どうなんだろうな、結構みんな諦めちゃってる感じで喋ってるのか、それともそんなの当たり前じゃねえか、そんなことをすぐしろ、こんなの売るレベルじゃねえ、みたいな、なんかそういうことを、バンバンみんなつぶやいてる感じなのかな。
だから、まあ、僕に届く範囲では届いているし、ゲーム系のところ、僕はまあそこら辺のクラスターをフォローしてないんで、
いやゲームに関わらず
あれですけど、まあ、動いて、いろんな意見を述べてる人は多いと思いますよ。
オレンジさんも結構書いてるもんね。それとそれが
僕はそうですね。どちらかっていうと、映画とかドラマとか、そういう作品の作り手の人に届けばいいみたいなところを考えて、ツイートしてたりするので、
すごいよね。
そこら辺は
俺なんかそういうことをするなんて全く想像もしてなかったから、うん、だからちょっと俺時代錯誤なことをちょっと雑談してたなとなんか思ったんですよ。
もうい
やだからもちろん聞いてくんないね、多分政府とかにさ、なんでそんなこと当たり前だろうっつっても全然対応してくんないみたいなふざけた話もありますけど、みんな結構ツイッター、うんだけ見てもぼやいてるし、もちろんリアルの空間でもぼやいてはいるわけだけど、だからこれをなんかね、うん、もう少しまあでもまあ俺が想像している以上にみんな言ってんだなっていうのはちょっと恥ずかしく改めて思いました。
でも僕一方でそういうツイッターとか SNS 中心に何かしらのその反対的な表明とか意見表明をしているからこそ、うん、なんかリアルにおけるそのデモ活動なり、かつてであれば一気的な動きみたいなものっていうのが減ってるような気をしてるので、それはよしわろしで、なんか SNS というものがなかったならば、今その周りの空気とかよく考えずに、普通に国会議事堂前とかでいろいろと意見申し立ててたのではないかなと思うところはあるので、そこら辺がツイッターがある種のガス抜きになってしまう。SNS がガス肉になってしまってるっていうのはちょっと感じるところではありますね。
まあ、俺減ってる印象ないけど、なんかそう実効性がある手段にみんながすぐにスイッチできるかっていう意味では、まあでね、ツイッターの方が楽ちんだからね。それが意味があるならそれでいいかもしれないし、うん、やっぱり外行った方が効果があるならそういうことを選べるようにはなった方がいいかもしれないね。
SNS がその全共闘とかの時代に SNS があったならば、うん、本当にあの学生運動みたいなものが起きたのかどうかってことですよね。
どうだろうね。なんかそれは確かにちょっと想像すると、まあでも裾野は広がるから、うん、基本的にはね 俺は広がるんじゃないかと思いますけどね。うん。まあ、自分たちがなかなかね、ちょっと行かないということもあるのかもしれない、
ね。学生運動についてはいろいろと反省もあると思うので、いろいろのね、考え方は当然あると思いますけど。
うん、大変よ、当時は。ああいう動きノンポリとかつっても摘発されるような時代だからね、関わりたくない人もいたでしょ。
ね、ポンさんそういう髪型ですもんね、
髪型。
ポンさんはそういう風
景。俺は全教頭風の髪型でね、いつも、ね、はい、都会さんに来てもらってますからね。
ある種、残党と言えるってことですね。
うるせえよ。
他の回、そうだな。ですね、こっちで。はい、30分読書ですかね、はい。なんかやっぱり学びの基本シリーズを読むと、やっぱ基本っていうかね、シンプルな人生、シンプルライフみたいなものが、やっぱり一番健康に近いのかな、なんてことを思っちゃいましたね。うん、改めて。
なんかこう、ちょっと天の邪気発動すれば、うるさいっていう感覚がすごい出てきちゃうけど、なんか、なんだろうね。いや、俺、だから、土井先生すごい好きだし、テレビ見ててもなんか、うん、この人
も。僕でも逆に土井先生あんまりテレビのイメージないんですよ、僕。そもそもにおいては。
いや、俺は見て、呼ぶって話なんですけど、うん、いや、だからなんつうの、俺はあのスタンスの方がなんかしっくりくるっていうか、つまり、
うんうん、
まあ、つまり世の中の料理業界みたいな、そういう空気そのものをどこに受け止めるかってことで、うん、やっぱテレビって、のやつってこう作りやすいように、それは多分その料理のカタログ、なんかこう3分クッキングの本とかいっぱい出てるから、なんか何グラムでどうでそうでこうで作ってみたいな、でレシピいっぱい持っててみたいな、なんかそういう風な風潮のカウンターとしての土井先生の発言だと思うんですよ。
うんうん。
だから結構いい加減だし、こんなんね、ちょっとパッと入れてやればいいんですよみたいなこととかを、なんかこうライブで感じることで、その先生の意味合いが、俺はなんか分かってて、なんか理屈で一汁一菜聞かされちゃうと、うんうん、なんかそれもそれで不自由な感覚もあるから、うん、まあこれちゃんと本読んでない意見なので、まあちょっとまたなんなんですけど、うん、まあまあまあ、なんか、ね、その読まずに思うことって人によっていろいろあるなとは思うんですけど、なんか土井先生の感じがちょっと分かると、うん、さらに俺は、伝わりやすいのかな、なんてちょっと思ったりもしますけどね。
うん。ほい。あと大丈夫ですか？
一つは、ごめんなさい。はい、写真展に行ってきた話なんですけど。
うん。
こうなんかすごいね、渡部雄吉さんの張り込み日記が面白かったって話をして、うん、48時間ぐらい経った後に、うん、警視庁24時のことを思い出すっていう、ややこしいことを思いまして。なんかそういうテレビ番組あるんでしょ？警視庁と付き合ってるみたいな。
警視庁と付き合ってるみたいな、あれがあるんですか？
なんだろうね、事件を追いかけるようなテレビ番組があるんでしょ？
ああ、あるんじゃないですか？よく見たことないですけど。
見たことないんだよ、本当に。俺たちはそういう基本的な教養が一切抜けてるもん。うん、
なんか、完全に僕プロパガンダだと思うんだ、ああいう番組は。
いや、プロパガンダ、そう、まあ、そういう視点も含めてですけど、この張り込み日記はさ、うん、まあ、今でもそういうのが面々と、連綿とあるのかなと思ったりもしたり、あと、まあ、それ見たことないから、どの程度その、プロパガンダ色じゃない感じの、その様子が撮られてるのかなってのちょっと思ったりするんですけどね。
うんうん。
なんか、そういえば別に特別じゃなかったのかなってちょっと焦ったりもしたんですけど。
ほ
ー。まあ、俺のイメージはあるよ。イメージの中では、その時、山田純さんが歩いたみたいな、なんかそういうなんかこう、ドギマギされるような雰囲気なんだろうけど、でも演出変えたら、もしかしたらそういう、もしかしたらその、警視庁24時で切ってある、編集で落としてあるシーンこそむしろ面白いシーンなのかなとか、うん、警察追いかけるとかも結構本当はいろいろできるのかななんて、うんうん、まあ見てないんで、適当なこと言ってますけど、うん、まあ、ちょっとそんなことは思ったりしましたね。
なるほどね、
うん。それがこの写真集だったかもしれない。
まあでも、そういうね、なかなか今最近でそういう作り方してる人もあんまり見たことがないので、そういう意味では、まあ、時代的なものも含めて、やっていただいてよかったなと思うところありますし、なんか、 まあこの回の中で僕も最近見た安田じゃねえや、なんだっけ、
渡部さん、
浅田家か、浅田家っていう、はい、映画の話しましたけど、なんかやっぱ写真自体がね持つ物語性とか、そこのなんて言うんだろうな、その一枚の写真からどれだけのことが読み取れるかっていうことは結構考えたいですね。特に人が写ってる写真だったり、それとその人の背景とか含めておそらく想像をすることができる。しかもまあ写真を撮ってる側としてはそういうものもきっと写してる気持ちでやってるところが多いと思うので、もっとなんかそういう、まあもちろんその各々感じ取るものは違うっていう、まあアート的なあれはあるんだけれど、なんかある程度そういう説明みたいなのをねしてもらえると、より豊かにその写真一枚から受け取ることができると思うので、そこら辺をもうちょっとなんかいろいろと写真展を見るときにはね気にしてみたいかなと、ちょっと聞いてて思ったりもしましたかね。
やっぱ写真家が出るんだなってのはでも思うね。なんかその物語の一つに写真家さんの人生も含まれているとなると、よりこのなんていうか生々しく感じると思うんで、ね、うん、あの瞬間見ただけではそれは当然わかんないんだけど、ちょっとその辺の情報とかが見えてくると、より写真は面白くなるのかなと思ったりもしますね。
うん、はい、ありがとうございます。タネラジはポッドキャストや Spotify などでほぼ毎日配信しております。音声でこぼれた情報はテキストで補足もしております。気が向いたらお好きなサービスでの登録フォローをお願いします。またあなたが気になっているタネの話、番組の感想もお待ちしております。公式サイトのお便りフォームからぜひぜひ送ってみてください。それではタネラジ今週の1曲、ポンさんお願いします。
はい、ちょっと古い映画なんですけど、ディアハンターっていう映画をご存知でしょうか。1978年の作品なんですけれども、ベトナム戦争で心に深い傷を負った男たちの苦悩と友情、そして戦争の狂気を描いた作品で、アカデミー賞の作品賞、監督賞、助演、第2章など5部門を制した戦争ドラマなんですね。これご覧になったことありますか？
一回見たことある気がしますね。
結構ね、ショッキングな映画ではあるんですよ。3時間を超えるような映画なので、ちょっと大変な映画ではあるんですけれども、まあ、ベトナム戦争の悲惨さだとか、あとその日常との対比みたいなところで、まあ、ググッとくる、ググというふうに言うだけではちょっと足りないね、足りない感じではあるんですけど、まあもちろんちょっと古い様式の映画ではあるんですが、で、その、曲のテーマ曲みたいなものがあって、で、それがですね、カバティーナっていう、まあ曲名なんです。で、なんかね、カバティーナってタイトルがついてる曲いっぱいあるんですって。あのクラシックとかで、で、それなんでかっていうと、楽器が奏でる、音色っていうのがその意味らしくても、それはそうだろうなって思うんですけど、でも今度ディアハンターのテーマカバティーナを聞くと、ああこれ聞いたことあるわってみんな思うんですよ。多分テレビとかでちょっといい話とかちょっと切ない話とかの時に、まあ大体かかるのが、と言っても過言じゃないぐらい聞いたことある。で、ラジオリスナーだったら知っているのは、大沢優里の UU ワイド、女のリポートでかかってる曲でおなじみなんですけれども、はい。まあ、ちょっと聞いていただけるとわかると思うので、まあ、なんていうんですかね、ちょっとこの、陽気が良くなってきて、ちょっとね、初夏の頃ですよ。なんかちょっとこう、心がウキウキする中だけど、ちょっと振り返ると切ないみたいな、なんかちょっとそういう空気を感じていただいてもいいのかなという。今回はディアハンターのテーマですね、カバティーナを、ご紹介しました。
はい、ありがとうございます。タネメガネ以上でございます。今週も1週間ありがとうございました。お相手はオレンジと、
皆さんめんどくさいけど手はしっかり洗いましょう、ポンでした。
タネラジ、
また。